市役所からこんにちは。続いては企画部企画課の大川由里子さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間はふるさと納税で飛騨高山を応援してくださいと題してお話をいただきます。はい、まず皆さんもねお聞きになったことはもちろんあると思うんですが、ふるさと納税とはズバリどんなものなのかもう一度改めてご紹介いただけますか。
はい、納税という言葉がついておりますが、ふるさと納税は新たに税金を納めるものではなくて、応援したい自治体への寄付のことを言います。
寄付、はい、
はい。ふるさと納税という制度がですね、そもそもどうして始まったかというのが、地方で生まれ育った方が都会へ出て行って就職をされると、はい、まあ、その方はご自分の住民税とかをお住まいの自治体に、納めていらっしゃるわけなんですが、そういう方、そうではなくて、そういう方が今は自分が住んでいる自治体に税金を払っているけど、自分を育ててくれたふるさとですとか、自分の親御さんが住んで見えるふるさと の、はい、市町村とか、そういったところに自分の意思で納税ができる制度があってもいいんじゃないかという、そういう思いから生まれたのがこのふるさと納税の制度です。
なるほど、はい
はい。で、仕組みを少しご説明させていただきますと、はい、ふるさと納税で自治体に寄付を、されますと、確定申告とかそういった手続きは必要なんですが、寄付金額の2000円を超える部分につきまして、お住まいの自治体で所得税と住民税から一定限度額まで税の控除を受けることができます。
はい、
はい。例えば高山市の出身の方で、現在名古屋市に住んでいらっしゃる方、この方が高山市に5万円ふるさと納税で寄付をされた場合に、場合のお話ですと、確定申告などの手続きをしていただきますと、その方の年収とか扶養家族の状況とか、そういったこともちょっと細かい状況あるんですけど、基本的には、5万円から2000円を引いた額、4万8000円が、所得税住民税から差し引かれることになります。
なるほど、わかりました。はい、このふるさと納税、寄付されたお金なんですが、
はい、
自治体でどのように使っていくんですか。
はい、高山市でも大変多くのふるさと納税の寄付をいただいておりまして、大変ありがたいんですが、はい、寄付をですね、受付をするときに5つ の使い道のメニューというのを選んでいただいております。
寄付する方が選べるんですか。
そうなんです、はい。それぞれの自治体でいろいろあるんですが、高山市は5種類ございまして、はい、簡単に紹介をさせていただきますと、まずふるさとの飛騨高山ブランド応援というのがございます。これは観光客に愛される街になってほしいとか、高山の産業を元気にしたい、そういった思いを込めて寄付をしていただくもの、それから、ふるさとの伝統文化応援、こちらはですね、受け継がれてきた伝統文化を守っていってほしいとか、高山の文化芸術を盛り上げてほしい、そういった願いを込めて寄付をしていただくものです。それから3つ目、ふるさとの大切な自然応援、山や川ですとか美しい自然を守ってほしい、また高山の街並みとか景観をこの綺麗な街並みを守ってほしいとか、そういった思いを込めて寄付をいただくもの、
はい。
はい、それからふるさとの温かい暮らし応援というメニュー、こちらは未来を担う子どもたちが健やかに育ってほしいとか、高齢者の方がいつまでも元気で安心して暮らせる街にしてほしい、そういう思いを込めて寄付いただくものです。最後にですね、ふるさと高山丸ごと応援というのもございまして、こちらは使い持ちはもう特に指定しなくて、はい、もうお任せをしますから、どうぞ使ってくださいという気持ちでご寄付をいただくもので、市の方で使い道を選ばせていただいております。
寄付された方が皆さん自分のこう使ってほしいという思いを託されると、 そのに応じた使い方をしていただけると、
そうなんです、
ということなんですね。
はい、翌年度の事業でですね、の費用に当てさせていただくんですが、選んでいただいた使い道の趣旨に沿った事業に当てるようにして大切に活用させていただいております。
はい、ふるさと納税をしますと、先ほどのお話の通りですね、税の免除というところがありますけれども、はい、もう一つ地方の特産品がもらえるというのが一つの楽しみでもありますよね。
はい、
高山はどんなものがあるんですか。
高山市でもいろいろご準備しておりまして、1万円以上のご寄付をいただいた場合に、これは市外の方からの寄付ということで限らせてはいただいているんですけれども、地場産品の PR も兼ねてお礼の品を送らせていただいておりまして、今日カタログもお持ちしたんですが、はい、例えば飛騨牛ですとか、お米、野菜、トマトジュース、地酒など、こういった高山市を代表するさまざまな美味しい特産品をたくさんご用意しております。そうですね、で受付はちょっと今もうシーズンオフになってしまったんですけど、飛騨桃とか、桃など果物も毎年とても人気ですし好評をいただいております。 それからの食べ物だけではなくて、あの飛騨春慶ですとか一刀彫り、渋草焼きですとか、こういったあの工芸品とか木工製品ですね、そういったものもございますし、東京、名古屋、大阪などから高山までの高速バスのチケット、ホテルや旅館の宿泊券、それからお食事券など、そういったあの高山に来ていただいて楽しんでいただけるようなお礼の品もご用意をしております。
はい、
お礼の品ですね、高山市はこのようなあの、はい、カタログをご用意しているんですけれども、あの金額に応じてあのお好きなものを選んでいただけるようになっております。ちなみにあの、今年は300くらいご用意をしております。
たくさんある
んですね。はい、あの見ていただいてもちょっとあの楽しいラインナップになっておりますけれども、このカタログなんですが、あの市のホームページであの公開をして、おりますし、それからあの、まあ、あのインターネットとか苦手だわという方、あのお電話いただければいつでも郵送させていただきますので、ちょっとご参考にしていただければと思います。
はい、高山に寄付をされた方はこういったね、飛騨の美味しいものとか、飛騨の伝統的な工芸品などがプレゼントされるということで、もちろん嬉しいですし、高山市にとってもやっぱりこうやってね、
地元
の、ね、素晴らしいものがアピールできるということでいいですよね。
はい、はい、あの地元の、ま、出身者の方だけでなくて、高山観光で来たことあるわっていう方からもあのたくさんの寄付いただいてますので、そういった方にもこう高山の魅力再発見という部分はやっぱりあると思います。
はい、ではふるさと納税なんですが、手続きはどのようにしたらいいのか教えてください。
はい、インターネットをあの普段からお使いになる方は、あのホーム高山市のホームページあの見ていただきますと、その中のふるさと納税のページから、ふるさとチョイスというあのサイトにつながります。はい、これあのふるさと納税の受付をであのしているサイトなので、そちらの方に入っていただきまして、そこからあの受付画面入ってもらって必要事項を入力していただきますと、あの申し込みができる仕組みになっております。クレジットカード決済であの寄付をすることができますので、あのそういった部分も簡単にあの寄付がしていただけるようになっておりますし、クレジットカード決済でなくてもあの金融機関、それから郵便局の窓口で、あのお支払いいただく方法もございます。それとあのインターネットをお使いにならない方でも、あの寄付の申し込み書というあの用紙がございますので、こちらにあの必要事項を記入していただきまして、ファックスですとか郵便であの市役所の方にお送りいただければ、私どもの方から金融機関とか郵便局の窓口でお支払いいただける納付書をあの送らせていただいております。
はい、その申し出書はどこにあるんですか。
市のホームページからダウンロードもしていただけますし、あの高山市の方にご一報くだされば、お電話とかですね、あのいただければ申し出書を郵送させていただいております。でちょうど昨日の、8月15日号の広報高山にも、あのふるさと納税で応援してくださいという形で、あのここにも手続きをのあの載せておりますので、もしお手元にあればそういったことも見ていただければなと思います。
はい、わかりました。
でちょっとお気をつけいただきたいこととしまして、あのご寄付いただいた後にあの市の方から寄付金の受領書というものをあの送らせていただいております。
はい、
でこの受領書をあのその次の年ですね、確定申告をしていただくときに必要になりますので、こちらの方は大切に保管をしていただきたいなと思います。
はい、わかりました。それでは最後にラジオの前の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、今夏休みとかお盆ということで、あの市内にいらっしゃるご家族 ご親戚の方が帰省をされたり、それからの同窓会などで集まったりする機会も多いかと思います。そういった機会を捉えて、ぜひあのふるさと納税という制度を利用して、あの飛騨高山を応援していただけるようにお話し していただけるとあの大変ありがたいと思います。よろしくお願いします。
はい、では最後にこのふるさと納税に関するお問い合わせ先を電話番号をお願いします。
はい、ふるさと納税につきまして、お問い合わせは高山市役所企画課、電話 0577-35-3131 0577-35-3131 までお願いします。
はい、この時間は企画部企画課の大川由里子さんに、ふるさと納税で飛騨高山を応援してくださいというテーマでお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。